ロスボードなどの治安の話をしてるんですけども、高田さん、テレビとか見てるとそんな、なんか物騒な話割とやるんですか？
やりますね。やるけど、バランスよくいろんなネタをやるんで、そればっかりこう、ずっと見てるっていう感覚じゃないですね。こちらのバラエ、いわゆるワイドショー的なやつはね。もちろん CNN なんかずっと継続してね、そういったニュース流しますけど。
ちょっと話変わるんですけど、はい、この前ドジャースがサンディエゴパドレスと4連戦やったじゃないですか。
はいはい。
その時に結構レッドボールを投げ合いっこしててですね。
その通り。
イラン、イスラエル戦争みたいな。報復の連鎖があって。
8個かな ?4 試合で8個かな。
日本人にあんまりああいうのってね、馴染みがないんで、あそこまでするかっていう感じだったんですけども。
もみ合いになりますもんね。
うん。でも最後の試合でなんか我らが大谷選手が静止した場面が、あったんですけど、あれってアメリカではどういうふうに報道されてるんですかね？報道されてないんですかね？大した。
ほとんど報道されてないんですよね。だから私あれ見て本当にいいなと思ったんですけど。
ねえ、日本人はあれに感動するんですけどね。
そう、本当に日本の YouTube 見たら、すんごいこの美談のように取り上げてる。
そうそうそう。
AI のなんか喋りでこうバーって。
そうそうそうそう。
説明する YouTube ビデオがボンボンボンボン出てきて、もうすんごい美談。その後になんか通訳のアイトンさんがこんなこと言ってましたとかっていう。すんごいフォローアップも、美談をさらに美談にしてるように報道されてるんですけど。
報道されてないですか？
ほとんどなかったですね。だからその、放送流れてるときは、あ、翔平は違うなって、やっぱレジェンドやなっていうようなコメントはありましたけど、特にあそこ行ったときですね、当てられて、でも、うん、もう、なんかカーショーなんか、ベンチこう、もう完全にまたいで、
もう行こうとしてましたね。行
くっていうとも、大谷が、大丈夫って、ええからって、うん、そうかって、またまたいだとこ戻っていって、で、一塁の方に歩いて行って、で、一塁行って、今度、パドレスベンチに歩いて行ったでしょ？
そうですよね。おしゃべりしてましたよね。
そう。あそこで何言ったかを聞きたいんやけど、それわからない。それほどもないんですけど。
ないですよね。
ないですけど、あそこ行ってる時に、確かに、あ、やっぱり翔平は違うなと。まあ、もう大丈夫って言うだけじゃなくって、相手のベンチまで行って何か話してると。ちょっと、そこがまた何話してるかわからへんから、あれなんですけど、いや、やっぱり、翔平はレジェンドやなっていうのは、その放送の中で言ってたけど、それを後でなんか、そんなまた美談みたいに、こんなことがありましたっていう報道はね、見なかったですね。
なかったですか？日本だけか、じゃあ。
日本だけ。ほんと、すんごい温度差やなと思いましたね。YouTube 見たとき。
さすが翔平みたいな感じですけどね、日本は。
そうですね。やっぱりね、もうちょっと彼も英語でこう自分の言葉で喋ればいいんだけど、
ね、
もう、うん、やっぱりね、そこは言語の壁ってありますよね。
ちょっと片言なんですかね、まだね。理解はできてもなんか表現
ができない。理解はできても自分で喋らないでしょ、うん。そこが偉かったのが宮里愛ちゃんですよね。宮里愛ちゃんはインタビューにも直接英語で答えてましたからね。そうするとやっぱりこっちのファンもできると、もっとできる、もちろんファン多いけど、大谷翔平って、もっとなんていうんですかね、溶け込めるっていうか、そこはちょっと歯がゆいなっていうところはありますね。
ですね。
あんだけのことをやってるんだからね。
そう、それでアメリカ住んでますしね。
ちなみに今、コロラドロッキーズとドジャースやってるんですけど、3連戦なんですけど、
はい、
ロッキーズってめちゃくちゃ負けが込んでますよね。まだ、80試合ぐらいやってるんですけど、なんかまだ20勝してないんじゃないか。
そんな負けてんの？
大丈夫なのかなとか、余計な心配いっぱいするんですよね。
そこチェックしてなかったんですけど、ね、あ、そうですか。そこ相手に昨日がなんかホームラン打ってたんですよね。
そう、打ってて、まあ昨日もなんか逆転勝ちかなんか、ドジャースしてるんですけど、まあそれはいいんですけど、あまりにも負けすぎるからなんかもう心配になっちゃって。こんなに負けていいもんかってぐらい負けるんでね。
マイルシティが、あれでしょ、マイルシティってその標高が高いところ。
そうですよね。
なんかあそこで打ったら球がよう飛ぶとか。
飛ぶというところで。
引力が、ついてるか。
ね。 あ、それこっちでもなんか半分冗談で言ったりしますけどね。
うん、MLB ばっかり見るんで、なんか、詳しく、30チームあるんでしたっけ、全部で。ナリーグとアリーグで15、そうですよね。15、15でした。
そう、それぐらいありますから、ね、
30チームあって。
そう、すごいたくさんあるんですよ。うん、
結構、で、そこそこ交流戦じゃないけど、いろいろと、他のリーグとも当たったりするんで。
当たったりします。
ね、しますから、すごく詳しくなるんですよね。
ヤンキースとも当たりますしね。
ヤンキースもね、当たりましたよね。
も当たりますね。
ね、うん、熱くなりますよね、あの辺ね。
なるなる、なりますね。それがね、それが一般のテレビ放送で見れないんですよ、このアメリカ。そこにまた有料放送のお金払わないと。
お金払わないと見れないんですよね。
見れないっていうね。
も
う
でも日本もね、まあ、日本はね、有料じゃなくても、BS とかでやってるので、プロ野球は見れるんですけど、要するに、昔、我々の子供の頃って必ずゴールデンタイムにやってたじゃないですか。巨人阪神戦とかね。
阪神戦。
うん。そういうのも全部 BS に追いやられてるか、有料、チャンネルで見るか、どっちかなんですよね。
あ、そうなんですか。もう、そうなんです。完全に浦島太郎になってんな。はい、そうですか。
だから、お父さんが仕事から帰ってビール飲みながら野球を見るという文化がね、もうなくなったんだと思う。
子供はもう YouTube 見てるしとか。
そうそうそう。テ
レビ見ないですもんね。
子供はね、テレビさえ見なくなってますよね。
テレビなんかもう、ゲームのなんていうの、モニターになってるの。
いや、そうなんですよ。うん、だからもう、雨がりだけどね。
心配やな、それ。アメリカはね、結構スポーツが盛んなんで、今でも子供はやっぱりね、アメリカの国技なんかな、あれ。ベースボール。今のベースボールですね。
うん、
これがね、もうどんな小さな町に行っても、ベースボール、少年野球のベースボールの球場があるんですよ。それが結構ね、立派な、スコアボードもあるし、
うん、
で、ホーム、あ、じゃ、なんていうかな、一塁、二塁、三塁とホームに囲まれたところが芝生でこう、ちゃんと整備されててとかね、綺麗、
うん、
な、球場があって、で、どんな地域でもリトルリーグがあって、うん、で、そのリトルリーグで野球をプレーしていく中で、人と人との、つながりとか、コーチとの人間関係とか、うん、あとはその、いいね、デッドボールで、うん、もう小さい時から高級使うんですよ。うん、あれね、ほんと危ない。
危ないですよね。
結構、速い球なんか当たったら、ほんまにね、もう、悲鳴上げて泣くんですよ。だからもう、球場中、もう、周りで見てるお父さんお母さんも、シーンとするんですけど、で、コーチとかが行って、ちょっと手当てして立ち上がったら、その手当てしてる間ね、みんな膝ついて、全員このプレイヤーは膝ついてこう、ずっちっと下向いて、待ってるわけですよ。で、その手当てが終わって、泣き止んで立ち上がったら、みんな拍手するんですよ。
ああ、文化ですよね。
ほいで、で、まあ、退場していくんですけど、そこを送るわけですよね。っていう、なんか人の痛みもそこで教えたりとかっていう。
なるほど。
やっぱりね、このスポーツを継続して、なんていうかな、教育の一部として、やる文化がずっと続いてて、そういうのが日本であるかなというのがね、ちょっと今のも聞いてもそうなんですけど、ちょっと心配になったりするんですけど、
ね。いや、日本のなんかね、鹿児島とか青森に行ったら、小学校のになんか土俵があるそうなんだけど、なんだ、うん、相撲なんか絶対しないもんね、とか。
やってる人はいるよ。
やってる人はいるんじゃない
少数だけど、いると思う。
今みたいな感じじゃない、国技といえばね、相撲なんだけどね。うん、
でも日本はね、
らしいよ。休み時間になってると相撲取ろうやっていう。
でもね、日本のリトルリーグが一番強いんですよ。このワールドシリーズっていうのをね、ワールドシリーズ、リトルリーグのワールドシリーズをまたアメリカでやるんですよ。ほんで、最後アメリカで勝ち上がっていったチームと、アメリカの各州ね、州代表とが立ち上がっていったチームと、あとワールドリーグでもう各国から呼んできて、リトルリーグ。うん、で東京、大体東京の、プライベートのリトルリーグチームが出てくるんですけど、で、そこが出てきてやる、最後これまたワールドシリーズやるんですけど、これは本当のワールドシリーズですよね。アメリカで一番勝ち上がったチームと、うん、それからインターナショナルでいろんな国から来たリトルリーグのチームが勝ち上がった勝者同士がやるんですけど、これね、日本が勝ち上がることが結構多くて、
わかる。
年1回ですけどね、やってるのね。うん、 で、日本がアメリカを任してしまうことも結構あるんですよ。
いや、僕住んでるのは平方なんだけど、平方のリトルリーグのチームが、なんか、今のね、アメリカまで行って、で、優勝してましたもん。
ええー、すごいね。
そうなん、有名なチーム。
何が違うかっていうとね、もうみんな綺麗な同じ打ち方と、みんな綺麗なあのピッチングフォームと同じような。で、なんていうか、守備のその、ダブルプレイの仕方とか、うん、完全にパターンをこう、体に染み込ませてるんですよね。
あ
で、みんな未だにやっぱり丸坊主が多いです。
はいはい。
軍隊
で。で、礼儀正しくちゃんと帽子脱いで、お願いしますとか言うしね。
はいはいはいはい。
で、アメリカってもう自由やから、もういろんな方ですよ。こんなうちバッティングフォームで、ボール届くんっていうのが、まあ、一歩踏み込んでバーンって打ったりするじゃないですか。
なるほど。
あるんですけど、結構ね、そこ、リトルリーグレベルでは、日本がワールドシリーズ取
っちゃった。そうなんですよね。
これすごい。
大リーグ見てると、それぞれのチームの出身国って出てくるんですけど、結構キューバだとかメキシコだとか、いろんな国のベネズエラとかね、いろんな国から集まってるんで、もうほとんどエブリデイで WBC だなってぐらいまでですよね。
あ、そういう意味でね。
ねえ、入り乱れてますよね、本当に。
入り乱れてます、
ね。日本人も韓国のね、選手もいっぱいいますし。
そう。やっぱりベネズエラとかみたいな国の状態でプロ野球でアメリカに、うん、スカウトを万が一でもされてそのメジャーリーグ入ろうものなら、
ものならね、
すぐお金っても
桁違いです、
ね、全然桁違いなんでやっぱりみんなそれ狙いますよね、
必死ですよね、それはね、
うん、必死さが違うからやっぱりそういう南米、中南米から結構来てますよね。
またアメリカのギャランティーが半端ないですもんね。
半端ないですからね。
ね、使い切らないから、
こんなに上げてどうすんだみ
たいな。ほんとどうすんだって。もう。
あ、まあ、あと最後、もう一度、5日目やりましょうか。
はい。はい。